ラジオ健康プラザ。この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。
社会医療法人ボコイ日光記念病院は地域がん診療連携拠点病院、地域周産期母子医療センターとして地域医療を支えています。医療人として組織として社会に貢献する日光記念病院。
ラジオ健康プラザは日光記念病院の医師、看護師などの専門家に医療や健康についてお話を伺うコーナーです。
近年減少傾向にあると言われる胃がんですが、2015年の死亡数は男性で2位、女性で3位と上位を占めています。今回は前回に引き続き日光記念病院消化器センターで内視鏡での検査治療に携わっていらっしゃいます大田光先生にお話を伺います。
先週はピロリ菌が与える胃への影響でしたり、ピロリ菌がいるかいないかの検査が今さまざまな種類があるというお話について伺いました。ではそういった検査を経て、もしピロリ菌が実際に発見された場合、どのような治療を行っていくんでしょうか。
まず検査、おしっこであったり採血であったり便であったりピロリ菌がいるっていうことが検診で分かった場合は、皆さん菌がいらっしゃるっていうことは胃がんの率が少し高いと考えられますので、まずは胃カメラを受けていただきます。そこで胃がんがある場合はピロリ菌云々よりも先に胃がんの治療に入っていただくことになります。そこの胃カメラで胃がんがないって分かった場合は、次にピロリ菌退治の抗生物質と胃薬を飲む治療に移ることになります。
このピロリ菌っていうのは、そしたら飲み薬で退治することができるということなんでしょうか。
はい、錠剤とカプセル、正確に言いますと抗生物質が2種類、胃薬が1種類、合計3種類を1週間飲んでいただいてピロリ菌を退治していきます。
そのお薬を飲むと皆さんピロリ菌は退治できるものなんですか。
日本はすごく抗生物質を処方される率が高くてですね、もう抗生物質が効かない人っていうのが結構いらっしゃいまして、1回目の治療では 90% をちょっと下回るぐらいというふうに最近は言われております。
一度目の治療で退治ができなかった方というのはどのような治療を行うんでしょうか。
はい、2回目の治療は抗生物質が2種類あるうちの1個が変わりまして、あまり使われていない珍しい抗生物質が2回目の治療には入ってきますので、それで 95% 以上、まあ、100% にはならないのですけども、ほとんどの方がピロリ菌を退治成功することになります。
先週のお話ではこのピロリ菌の影響というのは胃がん以外にもいろいろな悪影響を及ぼすと伺ったんですけれども、このピロリ菌の除菌が成功するということは胃がん以外も、先週は胃潰瘍などというお話もいただきましたが、このあたりへも何か影響があるんでしょうか。
胃潰瘍の原因もピロリ菌だけではないのですけども、ピロリ菌を退治しておくと、退治しなければ半年間に 80% 以上はまた再発しますけども、ピロリ菌を退治しておれば半分以下に胃潰瘍の再発が抑えられるというデータがあります。
大田先生は日光記念病院で内視鏡での検査や治療にもたくさん携わっていらっしゃるというふうにも伺っておりますが、ピロリ菌を退治することによってこの内視鏡検査へもいい影響があると伺いました。どういうことなんでしょうか。
ピロリ菌がいる胃というのは胃炎が強くて胃が荒れて、胃から分泌する粘液も白く濁っておりまして、胃カメラ自体にもレンズにも汚れて観察もしにくくなりますし、胃カメラの穴から胃液を吸い取って胃の中をきれいにすることもできるんですけれども、濁った胃液は吸い取ろうとしてもそこで引っかかってしまって、 吸い取れなくなったりすることもありますので、胃炎がある人の胃カメラ検査というのはピロリ菌がいない人と比べると胃カメラの検査時間もどうしても長くなってしまいます。
ここまでピロリ菌を除菌することによっていい影響があるんだということをたくさん教えていただいたんですが、ピロリ菌の除菌が成功したとして、その後も内視鏡検査などは定期的に受けた方がいいものなんでしょうか？
ピロリ菌が消えればもう胃がんはならないと判断される方々もいらっしゃいますけども、残念ながら遺伝子のレベルではピロリ菌が遺伝子を変化させてますので、若干はやはり胃がんにはなりやすい胃の粘膜になっておりますので、胃カメラというのは本当5ミリとか 1センチの小さなバリウムでは見つからないような平らな色だけが変化している病変も見つけることができますし、今はどんどん技術が発達して鼻の穴の中から検査をしたり、眠り薬を使って寝てしまってるうちに胃カメラを受けたり、いろんなカメラ自体もどんどん性能が上がってますので、ぜひ辛い検査って今までは言われてましたけども、どんどん検査自体は負担は軽くなってきておりますので、皆さん胃カメラはやはり受けておいた方が良いとは思われます。胃カメラの検査時間自体は 4,5 分で終わり、半日もかからなくお家に帰ることができる検査ですので、ぜひ気軽に病院に受診をしていただいて、正しい診断を受けられて正しい治療につながった方が患者さんにとっては後々いい結果が得られると思われます。
先週と今週2週にわたって胃がん、ピロリ菌について日光記念病院消化器センターで内視鏡での検査治療に携わっていらっしゃいます大田光先生にお話を伺いました。
ここで日光記念病院からのお知らせです。広報広告室萩生田さん、お願いします。明日12月12日は日光記念病院クリスマスコンサートを開催します。室蘭ジュニアオーケストラの皆さんが一足早い音のクリスマスプレゼントを届けてくださいます。場所は日光記念病院外来ロビー、夕方6時半スタートです。もちろん入場は無料ですので、皆様お誘い合わせの上気軽にお越しください。
広報広告室萩生田さん、ありがとうございました。
今回のラジオ健康プラザいかがでしたか？番組をもう一度聞きたいという方は、日光記念病院ホームページ左上の検索コーナーからラジオ健康プラザで検索してみてください。過去の番組も聞くことができますよ。また日光記念病院の情報誌日光記念メディカル情報は、日光記念病院や JR 東室蘭駅、 JR 室蘭駅、道南バス東町ターミナルなどでも配布しているほか、日光記念病院のホームページからもご覧いただけますので、こちらもチェックしてみてください。
社会療法人母恋日光記念病院は、地域がん診療連携拠点病院、地域周産期母子医療センターとして地域医療を支えています。医療人として、組織として、社会に貢献する日光記念病院。
ラジオ健康プラザ、この番組は社会医療法人母恋日光記念病院の提供でお送りしました。